はい、あ、ごめん、水飲んでたんです、はい、
どうも、私はトウモロコシ会の会長吉田裕樹なんですけども、
はい、スガッツです。
今日多分音いい感じだと思うな。
いや、なんか前回自分で聞いたのよ、
うん、
なんか僕の声がすごいうるさくて、
まあ、それはこっちの単純な音量調整ミスっていうのがあるとは思うんですけど、
こいつ嫌いと思った、うるさくて、
はい、だな、はい、おい中村弥生姫よみたいな感じだもんね。
あのねえ、ほんとあの何、僕がいつも始まると消すラジオビバリーヒルズみたいに、
いや
うるさいと思って。
それ高田先生みたいな感じってこと？
そう、だから今ちょっとマイクを離して、はい、今僕はお見せしてる
んですけど、声質は全然違うけどね、めっちゃ低いけどね、うん、そっちのは。高田先生は高いけど。
そうだね、
はい、
うん、
いや、お前そう言いながらタバコ吸いながらさ、うん、何の反省もしてないじゃん。タバコ吸いながら俺の声質がよって、じゃあやめろやタバコ。じゃあ
多分ね、マイクの性能、
はい、
うん、なんかちょっと近く話してたのかもしれないね。
それもありますし、こちらのレコーダーの調整ミスっていうこともあるとは思います。割れちゃってる。
お互い譲り合ってるね今日ね。いいね。
まあタバコを吸いながら明石家さんまじゃないんだから、タバコ吸いながらラジオやるのね、はい、あのカチッシュポッてあのジッポの音がたまに入るやつをやめてほしいのと、あとマイク、はい、そろそろじゃあ俺が買ってあげようか。
あ、もう買って、もう
あのそうだっけ、その3話の1000円のマイクじゃなくて、
そうそう、なんか、うん、ねえ、もうちょっといいやつ。
一応私はいいマイク買ってるんですよ。マローズ、マローズってやつのちゃんとしたコンデンサーマイク、まあ、メルカリで2000円ぐらいかな。
まあ、倍だ。
だから定価としては5000円ぐらいでしょ多分。
あ、そうだよねきっとね。
うん、
うん、
ただこのマイクの良さはこのリスナーたちには一切関係ないので、
うん、
なぜならあの空間録音ということをしているので、レコーダーの H、 あ、ズームの H2 の N かっていうマイクの性能はリスナーに関係あるけど、この私のマローズのマイクの性能は菅さんにしか享受されていません。
そうですね。はいはい。
で、ディスコードでやって、で、そのスピーカー、クリエイティブのメルカリで1500円で買ったスピーカーで、菅さんの音声を再現しているのを、ズームの H2N で撮っているっていう、その音質はリスナーさんには伝わりますけど、あとその3話の1000円以下のマイクね、菅津さんの方はね、
うん、
まあ、そっちも名機なんですけどね。
ああ、そうなの。
あの園長さんもそれずっと使ってたし。
あ、そうなの。へえ、まあ、まあね、そろそろ本腰入れてさ、
はい、
一応機材を揃える時期なのかもしれないね。
そうですね、まあ、10年以上やってるんですけどね。
なんか最近の結構映画を見てると、
はい、うん、
洋画ね、
うん、
ポッドキャストやってるやつ絶対一人は出てくるよね。
ゴーストバスターズとか、
ゴーストバスターズもそうだし、この前のあのゴジラコングにも出てきたし、
あ、そうなんだ、
うん、うん、なんだっけ、あとなんかにも出てたな。だからポッドキャスト来てるなってね。
まあまあ全く別の世界になってるんだけどね、このアメリカで2010年代後半から流行り始めたポッドキャスト文化は、我々が2000年代終わりぐらいからやっているポッドキャスト文化とは全然違うんですけども、
でもそんな中でもやっぱりポッドキャストやってるやつって、まあ特にゴーストバスターズ、そのゴジラの2作品においてはやっぱなんか向こうのナードみたいなやつがやってるよね。
ちゃんと3話の800円のマイクとか使ってるんですか？
いや、でもそういう人たちでさえやっぱり機材がみんないいのよ、うん、
だしょ。
だからちょっと影響を受けて、
うん、
いや欲しいかなって今の話で思いました。
別に10万円の機材を買えって言ってるわけじゃないからね。
はい、はい、
3000円とか5000円でだいぶ違うからね。ほら、釣り用品とかもそうだけど、音響用品とかってある程度のライン超えると10万円の差で 1% ぐらいしか良くならないってなるけど、 うちらのレベルだと1000円余計に出すと 10% ぐらい良くなる、5000円ぐらい余計に出すと2倍3倍ぐらい良くなるっていう世界だから、その上げ幅のコスパはいいじゃないですか、
うんうん、
安い音響用品のレンジの中だと、
はい、うんうん、
だって金持ってるじゃないですかあんた。
いや今ね本当のこと言っていい、
稼いでらっしゃるじゃないですか。
全然お金なくなっちゃった
それはあ、 FX に手出した？
違う、だからもうそういうのやってなくてよかったと思って、
はい、
そのいつかやってないから、
はい、
ね、そうなんだけど、まあ、このね4月とかにちょっとねお金使う機会が多くて。
それはだって何に使うんですか、例えば言える範囲でいいけど。
子供が大学入ったりね
あれいきなりのっけからなんか俺フィギュアの話とかしだすのかと思ったんだけど、
ね、こっちでお茶を濁すのもかっこ悪いかなと思って、はい、あのね、そういうのとかで、あのね、お金ってなくなるんだね
いやそうですよ、私はもうそれ、うん、逆に言うと終わりましたから。
そうだよね、はい、だから
あ、いや、まあ、今のねちっちゃい子はいるけど、
うん、
その上の子は終わりましたから、うん、ちゃんと就職もしてくれましたから。
いやだからさ、本当にさ、このなんていうの、当たり前のことを言うんですけど今からね、うん、親ってありがたいよね。自分はさ大学5年行ってるんですよ、
うん、
でまあダブりましたよって4年生卒業できませんよってなった時に、
当然5年目は自分で学費払ったんだよね。
いやだからそうやって言われたんですよ、うん、当時、
うん、
だけど結局なんか僕の中では正直、いやもうあと1年ぐらい出せよぐらいに思ってたの。だけど、うん、その1年がこんなに金かかんのっていう。
でその授業なんてめっちゃ少ないわけじゃん、5年目なんて
週1でしたよ。
で学費一緒ですからね
一緒だよね。
で施設利用費とかもかかりますからね。
そうそう、うん、いやだから
俺マジで、あと、うん、あんまり言わない方がいいのかもしれないけど、まあまあいいか、うん、あと1単位足りないみたいなことがつい、
うん、
なんか2ヶ月ぐらい前にあって、留年かってもうすごいざわめき立ったんだけど、
うんうん、
まあそれは追試でなんとかなって普通に卒業できたんで、まあはっきり言って5年目は払わせるつもりでいましたけどね、もしくは借金、俺にね、うん、俺に借金って、
うんうん、そうだからさ、なんかね、まあそういうのとか、まああとフィギュアを買ったり
突然話のランクが下がったな
そうだね、そういうので、はい、まあちょっとね、また頑張んなきゃなっていう。
いやだってさ、まあ、分かった分かった、大学の学費はまあね、
うん、
同情するよ、
うん、
先輩として、人生の先輩としてね、
はい、
フィギュア例えば最近買ったのだと何買った？
うんとね、ドン・オニ大臣のゴールドメッキバージョン。
それいくら？
買ったのと、
それいくら？
ね、それね3万ぐらいかな。
ふざけんなよお前フィギュア、じゃマジでフィギュア我慢すれば学費出せるじゃん。
あとはキングオージャーのゴールドメッキバ、あ、キングオージャーのメッキバージョンね、プレミアムバンダイ限定の、
は
あ、うん、キングオージャーメッキバージョン、
はい、
あとこれから先それこそキングオージャーの剣ですよ、
はい、
のレプリカ3万ぐらいするやつがまた届くでしょ
でキングオージャーで最近買っただけで10万ぐらいは使ってるってことね。
そうだね、そういうのとか、うん、まあ、あとはやっぱゴジラのねブルーレイが出ると一番いいやつ欲しいじゃない。
はあ。
うん。だそっちを買ったりとか。
ネットフリックスとかで見えるでしょ。アマゾンプライムとかで。
うん、でもほらあれもういつほらブラックアウトみたいなのが起きてデータが消えるか分かんないじゃん。
だから太陽のねフレア、太陽フレアとかでね。
だから僕は必ず物理で残す。で、もっと言えば物理で残しておきながら見るのはネットフリだったりするからね。
なるほどね。
開けてないやつとかも正直あります。
なるほどね。俺そういう趣味一切ないわ。だって趣味がスーパーでいかに 4キロ5キロ歩いていいから、
うん、
10円でも安い野菜を求めてスーパーをまで歩くのが趣味だから、
はいはい、うん、
それは稼ぎが違くても多分ね残るお金はこっちの方かもしれないね。あと、まあ、節約と投資にしか、
うんうん、
まあ、お金使うとしては投資の方だから、投資は大したことないよ、あの、うんうん、NISA とかイデコとかだけで、あと小規模企業共済とか、
はいはい
はい、スカさんそこら辺はどれぐらい金使ってるんですか？
ほぼゼロですよ。
だからさ、本当、まあ、いやこの俺がつまんない人間なんだな。だまあね、俺がこんな自由業の2人がいて、俺の方が悪いね。
いやいや、でもそれは会長の方が多分最後に笑うのはなんとなく分かってるんだけど、なんかね、まあほぼほぼゼロってことにしとこうか。
いや別になんで投資、あ、貯金が？
違う違う違う、投資ね、投資に使う。貯金が出るってことはさすがにない。
いや、いや、そこら辺はだってリスナーも望んでるんじゃないですか。やっぱり私の節約話とか、うん、投資話はあの唯一ためになる話だから、このラジオで多少評判いいですよ。
うん、だから、うん、あの反面教師として僕はもう投資はほぼほぼしない。
じゃあ逆に言うと唯一ぐらい何をやってるのかっていうのは、
まあ、ちょっとね、親に言われてね、
はい、
なんかよくわかんないのに入ってるけど口座とか別にしてるから、
うん、株
なのかな、なんかうちが持ってるのがあるんだわ。
なるほど、はいはい、
うんうんうん、
でそれを多少あの1枚かませてもらってるっていう。
そうそうそうそう、だけどそれがどうなってるのかもさっぱりわかんない。
トヨタ株じゃない？トヨタ株だったら結構もらってるとさ、
旭化成かな。
ああ旭化成、
おじいちゃんが関係者だったのよ。
もう話のレベルの乱高下がすごいな。
うん、よくわかんない。でも全然
イヒ、イヒだよね、旭化成。
うんうん、
カタカナでイヒ。
そうそうそうそうそうそうだね。
おじいちゃんは社長、あ、創業者なんですね、
旭化成。ひいおじいちゃんが違う、なんかでもあのなんかした人なんだよね、よくわかんないけど。
じゃあもう旭化成行ったら、あ、靖国様みんなずらって並んで、
それは全くならないですよ。
よく駐車の自慢のタフトを駐車場に止めようとして、あ、ごめんなさい、これ関係者しか止められないんですけどって言ったやつはクビになるとかね。お前靖国様になんて口を。
いや、だから正直、
うん、
こういうのってよくドラマとかであるじゃないですか、
はい、
うん、でね、うちそのおじいちゃんとかひいおじいちゃんとか、うん、そこら辺の話を聞くと、え、なんで今俺に誰も手を差し伸べてくれないのっていう思ったことって結構あったのよ。
パチンコの打ち子やってた時とか。
そうそう、そういう時に、はい、あのね、それこそほら吉原炎上に出てきたあの、うん、遊郭にいた女の人みたいにさ、
うん
うん、世が世なら私はお姫様だったんじゃみたいな、
うんうん、
だからまさにそういう感じで、え、なんでこの新潟鉄道の人誰も助けてくんないの。
新潟鉄道もなんか関係してんだ。
とかそういうのあったんですけれども、
うん、
本当3台ぐらいあれすると全く恩恵ないね。
まあ、あとはそれを社会資本としてつないでいるかどうかっていうのは結構大事ですよね。
そうだ、だから、まあ、うちの父が3兄弟なんだけど、うん、もしかしたらその他の2人の兄弟は、うん、なんか恩恵得てるのかもしれないね。
その3兄弟の子供とかはね、あなたと同い年ぐらいのなんかね、うん、おっさんがいたとして、
そうそうそう、
就職とかいいところにして斡旋してもらってるかもしれないよね。
そう、あの就活の時もめちゃめちゃ思ったもんそれ、
うんうん、
あの僕の時氷河期だったから、
うん、
え、なんかもっとこう こね的なものって ないのって思ってたんだけど、
うん、
一切なくて、
うん
うん、唯一なんかそうやって僕切れたことあったの、父親にね。
まあ、本当愚行録に出てくる嫌なやつらじゃん、映画愚行録に出てくる。
あの就活があまりにも決まらなさすぎて、うん、うち何もないのみたいなこと言ったことあったら、うん、うちの父親が当時言ったのは、唯一あるのは武器製造のなんとかって会社。
武器製造って今だって三菱ぐらいじゃない、
日本で。
ま
さにそう、今隠したのを言っちゃったんだけど、
いやいや、それはもうだって周知の事実だしいいでしょ。三菱、はい、とマテリアル、ね、なんだっけ、
分かんない。でも、うん、多分当時はちょっとそこのまた何か違う、
はいはい、重工かな、
うん、
はいはい、田無の方とかかな、
うん、
はい、
ああそうなんだ、
うん、田無に住んでた時あったよ工場が。
あそうなん、
軍事工場みたいなやつが、
うん、でも僕当時、うん、ウコメのタクでね、
うん、
アモセロニアス翔っていう人が、
うん、
父親が武器製造の会社をしてて、
あったすごい騎士団みたいな髪型のやつでしょ。
そうそうそう、
はいはい、
それ多分竹丸と混じってると思うんだけど、
ちげえじゃん、うん、
でこれで
京丸さんと京丸さんと混じっちゃったか。
でそのアモさんはそれでずっと苦しんでる描写があった。
ああ
僕のダディはいろんな人をこれを作ることで殺してその上での繁栄なんだ
みたいな、すげえトニー・スタークみたいな
そうだね、はい、うん、でそれがすごいねあったから、うん、ああもうそれはきついなと思って
本当の愚行録に出てくるね、そんなこと言わないでって満島ひかりに言う、私も食事会連れてってもらっていいかなと、ね、うん、そんなこと言わないで、なんかさお坊ちゃんとか言われるけどこっちもこっちでいろいろ大変なんだよね
っているねって言うね、はいはい、うん、まあでもああいうやつだったと思うよ正直。
そのアモセロニアスもそうだしね、それで散々いい暮らしして好き勝手不良ライフを送って、
はい、言いますけどね、
ああ、
はい、
あそれやっぱりお父さんの作った武器でがテロリストに渡って、
いやいや最後猫を助けようとしてベイブリッジ、うん、まあ、ところで死ぬんだけれども、
うん、まあ、
だから、まあ、投資とかしてないしそういう恩恵も全くないよって話ね、うん、その
投資は俺は自分の採択でやって自分がゼロから稼いだ方があるんで自分で採択でやって自分で儲けてんだよ、うん、儲けて大したことないよ、だけどまあね、
うん、いやでも教えてそのうちね
菅さんもう本当なんかお父さんキャラと金持ちキャラを今年度は出していく感じで、金持ちのご子息キャラを、
そんなことないですよ別に
意外に思われて最近っていうかこのラジオであまりその面を出してこなかったですからね。
えそうでしたっけ。
まあまあいやいや、お父さんが自衛隊の偉い人っていうのは散々出してますけど、
うんうん、
その華麗なる太田一族の末裔っていうことは
いやいやいや、
ね、あなたで途絶えちゃうけどね。そう途絶えないか、途絶えないか、
全然そうです
よ、途絶えないか。でもあまだいるのか、ご兄弟たちが。
いやでもなんかちょっとね、
うん、
うちの弟もちょっとあれな感じだし、
うん、
まあほぼほぼ途絶えてる
でしょ。いやでもお父さんのご兄弟がいるからね。
あいるいる、うん、あだけど名前が違うんで。
あ嫡男はお父さんなんだ。
いやねそこら辺複雑なんですよ、ね、
まあ、華麗なる一族っぽい話で、ね、最後に変態映像作家としてこう家系図でいくとね、最後変態映像作家スガッツで、
それ知ってます、はい、はい、ついでだからねこういう話、
はいはいはい、
ネット上にさ日本のなんか、まあ、ちょっと自分で言うのはなんか変だけど、
うん、
なんか有名な家一覧みたいなのをまとめてるサイトあるんですよ。
綾小路家みたいなのとか、
こういうのまさにそういうの、
うん、
でなんかそこにあってさ、
大田家が
あって、なおかつ
ほう、
まあ、息子がこれでこうでこうでっていうの
を、まあ、確かに多少はねプライバシー情報がね、
そうで、うん、そのね息子なんとかは、まあ、これ今適当よ、うん、息子なんとかはその三菱商事に行って、
うん、
役員やってますとか、
うんうん、
現在どうですとか、うん、でいつ亡くなりましたとか、その持ってて、
うん、
えっと思って
怖いね。
気にしたのが4年ぐらい前かな、
はい、
でこう見てたらうちの父と母までは完璧に乗ってんの、
節子までは、
節子までは、
はい、
でうちの父も、
はい、
自衛隊云々かんぬんなんとかを得てこうなってますみたいな、
うん、
これ俺までたどり つかなかったんだろうなこの人と思って
このラジオ聞いてりゃね、このラジオ聞いてはたどり着いたんだけどね、
うん、だけどさ、うん、いやだから僕逆にそれで、
うん、
その三兄弟の2人の人たちが今何してるかっていうのを逆に知ったもん。
いやそれがダメなんだって、ちゃんとだからこっちからつながりを 作らないと。
まあ、隣に実家の隣に住んでるんだけど、
ほう、
もう15年ぐらい会ってないかな。
本当に犬神家みたいだな。
なんかあの塀を建てる建てないでめっちゃ揉めてた。
はいはいはい、まあ、それ本当に普通にあるご近所トラブルじゃん。
あのレンガ一つ分の土地の、
うん、
これが大竹川かそっち側かみたいので、すごい、
まあ
ね、
まあまあ逆に肉親だと逆に争っちゃうかな、うんうん、
そう
言い分がね両方あるからね、うん、おばあちゃんのお世話こっちがしたんだぞとかね。
先月あった、先月あって、
はい、
タフト止めようと思ったのうちの敷地、
うんうんうん、
ちょっと隣の車が出っ張ってたから、
うん、
止めらんなくて、
うん、
でなんかうちの母がそれを言いに行ってくれたんだよ、
うん、
そしたらそのおじさんが出てきてくれて、
うん、
でこう「おおいやスクニかー」みたいな感じで、
うん、
だけども
う
完全に俺そういう時犬神家とかに絶対出てくる、
うん、
あの宝刀息子でした
あそっちの方だってあら そいつらには世話になってないんだから堂々としてないじゃん。
でもなんかちょっとやっぱ見る目が違ったもんね。
ああ向こうのね、
そうそうそう、
はいはいはい、
だから俺そういう風に思われてんだろうなって思って、あのね今日と同じこの仮面ライダーの T シャツ着てたし、
あのゲゲゲの謎で言えばあのエロいおばさんだよね多分、お金だけもらいに来る、
ああいつね、あいたいたいたいた、はい、そうそう、だから、
はい、木の上で刺されて死ぬ
に思われてんだろうなと思いましたけどね。あのそんなん関係ないですよ。
ちなみに向こうの車は何だったんですか。
メガーノみたいな。
全然知らない。でも絶対いいやつなんだろうな。
あのメガネって書いてメガーノなんです。
メガネってじゃあスガッツさんの守備範囲じゃないですか。
もういつか乗りたいって正直言ってたんだけど。
メガーノ。
メ、うん。
メガネって書いてメガーノ。メガーヌね。
メガーヌか。うん。
メガーヌはフランスのルノー。
あ、ルノーなんだそれ。
ああ。
うん。
まあ、モータースポーツ系だから、だから本当にちょっと車が好きなんだろうね。あの、うん、金持ってるから適当に高級車買うっていうのとはまたちょっと違って、
うん、よくわかんないけどね、あの、うん、はい、まあ、そんなですよ。
リスナーの皆さん聞きましたかね、まあ、新年度2発目3発目かで
3発目かな、
うん、自己紹介がてらね、生い立ちを人となりを新規リスナーに向けて紹介してますけど、まあ、片や私はちょっとラジオでは言えないぐらい父親も母親も社会の最下層
そんなことないでしょ。
いや公務員だからね、その社会人になってからは、うん、だから私は違うよ、だから私は別に中流家庭に育ってると思ってるよ、う
ん、はいはい、
はいはい、そうじゃなくて出自が、
うん、あそういうこと、そういうこと、はい、うん、
もう私のおじいちゃんはすすきので野垂れ死にしてました。おばあちゃんが妊娠中に、つまりうちの父親を妊娠中にあの出奔して蒸発して、
うんうん、
遁走して、
うん、
で父親は中学生の時にすすきので野垂れ死にしてました。
うーわー、なんか ATG 映画みたいだね。
はい、内縁の妻みたいな人がいたみたいです。あのもうその資料があるんで、はい、あの父親の家の実家の資料は整理してる時に、うん、あの青山霊園なんですけど、その墓地の埋葬許可証みたいなところにいろいろそういう個人情報が書いてありました。
へ、うん、ね、これ何言っても俺が嫌味になりそうだ、ね、
これが唯一ぐらい言える、これがまだ言える情報です。
ああ、うん、
もっとシャレになんない最下層、最下層ネタとかあるんですけど、まあまあ一族のことに関わるんで私の自己判断では言えません。
なんかでも、はい、僕もやっぱさ、あの、うん、自分のルーツみたいなことを、
うん、
なんかあんましこうなんていうの、だから自分はすごいっていう風な言い方すんのってすごい嫌な、うん、嫌だしさ、
うん、
まあ多分してないと思うんですけれども、
う
ん、自分がね、
まあ、消えてるしね、そういう関係性とは、
うん、そうだけど面白いじゃん、やっぱその単純に自分がどういう、うんうん、したらさ、やっぱ調べていくとさ、
うん、
いつかね、やっぱそれも4年ぐらい前にいろいろ調べたら、結構ね、なんかね、こんな中で心中してる人が2組ぐらいいるんだよね。
まあそうか、まあまあ、うん、でもそれは時代的には あるかもしれないね。心中が流行りとかあるからね。
うん、で一人さ、うん、なんか自分で小説ずっと書いてて、
はあ、
で結局なんか女と最後新潟の海のどっかに上司した人がいて、
はあ、
めちゃめちゃ親近感なんとなく。
ゲゲの謎で言えばあの車椅子に乗ってたおじさんだよね。
あ、いたっけそんなの覚えてない
わ。いやいやあのいたじゃん車椅子に乗ってるあの、あの北野のお母さんの幻影を見てる人。
あ、はいはいはいはいはい、うん、そうそう、だからああいう感じでさ、うん、やっぱなんかなんとなくこうさ、うん、親近感を湧いてね、ちょっといいなぁなんて思ったけど。
いいですね、そういう高等遊民みたいなものが出てくる一族ね。さ、そうですよ、みんな実業でバリバリやる人か、もしくは高等遊民みたいな芸術的なねロマンチックな人の二極ですよ。二極ですわ、まあ、あんたたち金持ちの一族ってのは。
いや、もう
全然、うちの父親母親みたいなね、お堅い地方公務員で何にも遊ばなかった両親とは違いますね。
いやでもね、
私みたいに就職氷河期でどこにも就職できなかったから仕方なく階段やってるっていうね。私別にやりたくてやってるわけじゃないですからね、これは声を大にして言いたいんですけど、私別に階段をやりたくてやってるわけじゃなくて、本当に就職できなかったからもう全身全霊をかけて就活したけど、
それ例えば今さ、うん、今じゃそれこそ三菱商事に就職できますよってこの年でなったとしたら、
うん、
やる
夢です。
あ、そうなんだ。
夢ですね。サラリーマンに、うん、なる、まあ、公務員でもいいですけど、
うんうんうん、
なれなかったって、それは別に能力としてなれなかった、あの他のね、他の芸術家様アーティスト様と違って、他のアーティスト様はサラリーマンになれたけどならなかった、あるいは
そうしてもらってて、
あるいはなったけど、あ、もう趣味というかね、
うん、
同時並行でやってて、あ、こっちで食えるようになる、うん、音楽とかで食えるようになったからサラリーマンやめました。
うん、
うん、サラリーマンには向いてなかったんだよね結局俺は、とか言ってるやつとは全く次元が違いますからね。
まさに俺それよく言ってるんだけど
慣れたくせに。いやいや、なりますよ、なります、だから別に今よりも今の稼ぎ収入が10分の1になって、月の労働時間何百時間とかいうブラック企業でもいいから、うん、サラリーマンとして働かせてくれは嫌だよ、
うん、
いやだけど、
うん、収入が全く一緒だったら、
うん、
そっちがいいってこと。
そう、もちろん。だって楽しいじゃんサラリーマンって。だって社食とかでみんなでさワイワイやってさ、で社食のねおじさんと仲良くなってたりしてさ、でなんかスーパーの展示のね野菜販売とか行って大根パキって折って、なんだこんなもん売り物じゃないよポイとかやって、でその社長に怒られるけど、いい野菜食べさせたら認めてもらったりとか。
それはおいしんぼに毒されすぎだよね。さすがに途中で分かったわ。
あと釣りに行って変なじいさんと仲良くなったら、それが自分の会社の社長とか。
それはあのサラリーマン金太郎に毒され
すぎですね。釣りバカ西だよ。
釣りバカ西。
釣りバカ西だよ。
まあそうだね、まあ確かにね、
まあまあいい時代のサラリーマンと今とではまたね、うん、そういう家族みたいな感じの大企業でも家族みたいになってた終身雇用の時代とは違うのは分かってますけど、
今ってさ、うん、まあ僕もサラリーマンやってたのってもう15年20年近く前だから、うん、全く今の状況は分かんないけどさ、うん、だけど相当息苦しいっぽいっていうのは聞くよ。
あ、そうなんだ。でも終身雇用のそういう家族的なさ、休日も一緒に家族ぐるみで遊ばなきゃいけないっていう息苦しさは今は薄くなってるでしょ。
それはない
ね。うん、同じ団地に住んでるとかさ、社員寮に住んでるっていう、うん、まあだから村的なね、共同体的なものは、それはもう本当良きも悪くもだと思うけど、
まあまあね、稲葉の会社以外は大丈夫だと思うけどね。
稲葉はね、はい。
うん、だけどなんか僕が聞いたのは、うん、やっぱりもう営業とか外回りの営業とかは全部 GPS みたいなのに管理されてて、
うん、ああ
同じ場所にいると電話かかってくるっていうのは、 先月ぐらいに聞いたかな。
まあその効率主義にしちゃうとねそうなるけど、うん、はっきり言って中長期的に見たら効率を下げる悪習なんじゃないかとすら思うけどね。
うん、だけど、うん、ね、ああやっぱ大変なんだな、
う
ん、
単純に人事とかがそうやって短期的な成果を出さないと自分の評価につながらないから短期的な目先の評価だけでやって、うん、あとは野となれ山となれこの会社自体がね中長期的に見たら悪い方に行こうと自分の短期的な成果評価のためにやってるっていうことだと思いますけど、それは俺がぶっ壊すからサラリーマンになったらあんたさ1階の平社員が人事部長に、
うん、
こんな GPS で管理してる俺たち家畜じゃねえんだよ
って花咲く前が黙ってないみたいなね、
そうそうそう
感じだね、うん、そ
したらもうねあのトラブルになってもかつての仲間である怪談師たちがうわーって集まってでやっつけてくれるから敵を、うん、まあ、これサラリーマン金太郎ね、
あ、そうなんだ、
はい、
いやでもね本当そうっすよ、うん、だからね、なんか何の話からこうなった、
全然ついちょっとねコンプレックス語りを始めると平気で 2,3 時間いっちゃいますからね我々、はい、
もうやめとこうか、
もうやめときましょうかね、はいはい、最近何かありました？
あ、何もないけど、ね、仙台には行きました、
は
あ、車で行ったんだよ、
うん、
でいつも旅行の時はあの下の道で行くんだけれども、うん、今回ちょっとお仕事だったので、うん、高速を使って行ったのね、
うん、
あっという間だね、
あ、気づきました、高速を使うとあっという間っていうことに、う
ん、やっと気づいた、
まあ、今まではねロールスロイスでドライバーに運転させて自分はあの長いソファーみたいなあのリンカーンとかの、ね、長いソファーでシャンパンとか飲んで移動してたから、
お金がもったいないからいつも下の道で行ってるのね、はい、あの軽自動車のタフトっていう車で、
はいはい、
行ってるんだけど
真逆だった
今回はねそう高速で行ってさ、
うん、
こんなすぐなんだって思って、
ただやっぱり高速下道はお金の問題じゃなくてやっぱ高速つまんないから下道で車の旅するのが好きっていう人は結構一定数いますよね。
ぶっちゃけ僕はお金とやっぱりその外、うん、知らない道走ってみたいっていうので毎年下で行って、
うん、
うんうん、だけどさ、まあ、高速は高速で味わいあるなと思って、
このそう俺高速苦手なんだよね、
あのなんかさ朝焼けとかなりながら走ってるの、
まあ、位置が高いから、ね、見晴らしはいいからね、
うん、絶対フラワーカンパニーズの深夜高速をかけちゃうよね、高速を走ってる時ね、うんうん、
まあその味わいのある高速と味わいのない高速もあったりとかするからね、
ああ
いやまあ単純に早朝の首都高とかはエモいと思うけど、
うんうんうん、そう何だっけで早朝にさ那須塩原パーキングとかついて、
うん、
もうなんか空気がなんとなく多分あんま綺麗じゃないと思うんだけど、排気ガスだらけでね、
はいはい、
なんか綺麗になった気になったとかして、うん、で朝ね、うん、仙台着いて、
うん、
ではお仕事してみたいな感じで、
うん、
楽しかった、
うん、あ、いいんですよ、もちろんもちろんそれはもう近況ですから、はい、
なんかありました、
結構前の話になっちゃうんだけどちょっと言い忘れたことがあって、大学の研究会とか行くわけですよ、
うん、
私はね、
はい、
はい、
インテリゲンチャですね、
うん、親の社会資本や文化資本ゼロからのし上がって大学の研究会とかに行った本当のインテリです、
うんうん、
はいはい
初代インテリだね。
初代
吉田家の初代インテリ。
あ、そうです。もう突然変異ですから。マジで。マジで社会資本、文化資本ゼロから。はい、だからね。うん、まあまあ。
で、大学行って。
で、うん、そこで、まあまあ、学会の終わりに懇親会みたいな、普通に居酒屋で飲み会ですよ、
うん。うん。
そこで研究者の人、多分私より若いんじゃないかな。
はい、
ぐらいの研究者さん。
うん。
の一人が、僕ね、伊集院光のラジオのコーナーを一つ潰してしまった過去があるんですって突然の罪の告白をしだして、
それなんか小説の一番初めの気を引くための一文で
いやもういやもうこれ何のひねりもなくこのままです、うんうん、あの事実としてこのままの話なんだけど、はい、もうバカ力だよね、大デカじゃなくて、
まあ普通に言えばね、今バカ力の方が長いもんね、
うん、だし私より若いぐらいだから、
うんうんうん、
まあとはいえもう4う、まあ、40前とかそれぐらいだと思うけど、うん、あのなんかやっぱりその時もカルタやってたらしいんだよね、
カル
今もやってる、
あんま聞いてない、
うんうん、だからその中の1コーナーというか、まあ、カルタっていうので、うん、まあ、いろんなお題でやる、だからコーナーっていうかお題だね、その中の、でも結構長い期間やるわけよ、
うん、
でね、ツインピークスカルタ
いいね
っていうので、ツインピークスのありそうなシチュエーションを、
うん、
まあもちろんちょっとひねって、うん、面白いネタにして投稿する、
え、めちゃめちゃ好きなんだけどそのコーナー、
うん、でも俺も具体的にどういうネタがあったのかは知らないけどね、
うん、
うん、
なんか要はあれでしょ、そのデビッド・リンチっぽいちょっと不条理、うん、日常の不条理みたいな感じだよね、
うん、
きっとね、
当時なんだろう、竜王は生きていたとかかな、 そんな古くねえか
それもよくわかんない、そういうコーナーあったの、
いやいやいや、はがき職人、
ああそうなんだ、うん、
うん、いやいや、もうジャンプ放送局の、俺が小学校の時のジャンプ放送局の常連だから、竜王は生きていた、今完全にベテラン作家になってると思うけどね、
あ、そうな、あ、はい、でそのコーナーの中で、
うん、で、うん、まあまあもちろん、まあ、俺ツインピークスごめん1秒見てないんで、
はい、
この具体的な例えが全く思い浮かばないんだけど、
うんうん
うん、まあなんかあるんでしょ、あのなんだっけ、あの女性の名前、ローラ・パーマ
ー、ローラ・パーマーね、
あー、はい、とかなんか死体がどうのとか、多分そういうのをちょっとひねったネタ、うん、あると思うんだけど、まあ、やっぱり研究者の人だから法則性を見出しちゃったらしいんだよね、
うん、はいはい、はい、
だからローラ・パーマーが、そこブルーベルベット入ってると思うんだけど、あの、うん、同じデビッド・リンチ、
話非常に似てるから、
あ、そうなんだ、あ、うん、じゃあだから耳を拾うよね、ブルーベルベットって、
ブルーベルベットは耳を拾う、
そう、
は
い、だからそれをなんか餃子を拾うとか、
ああ、いいね、
ピーマンを拾うとか、
うん、
その何をローラ・パーマーって何か拾うの、
ローラ・パーマーは別に拾わないけど、
主人公が、
うん、拾わない、別に、
なんかごめん、とかその拾うももしかしたら俺の記憶違いかもしれないけど、ないでしょ、結構酔っ払ってたから
リンチだよね、
ああ、
でたまたまツインピークスが一番多分その時代キャッチーだったから、うん、まあツインピークスって言ってる、
うん、
ってことでしょ、きっと、
うん、だから多分ブルーベルベット系のネタでもいいとは思うんだけどね、
はい、
うん、はい、で、うん、確か何かを拾うっていうのでやれば無限にネタが書けるって気づいて、もう1週間で300通とか出したんだって、だ今で言う AI 生成とかだよ
まあなんか研究者になるべくしてなって感じするよ、はい、の感じね、
まあ正直果たしてそれで面白いのかなって気はするんだけど、まあ本人には言わなかったけどね、あのネタとしても面白いのかなと思うし、本人 の、うん、あのネタ作りとしても面白いのかなって、うん、やりがいがあるのかなって思うんだけど、疑問なんだけど、で伊集院光さんって、うん、全部のネタをとりあえず目を通すんだよね、
はがきにね、
はがきに目を通す
ね、
うんうん、だからものすごい負担になっちゃったなって、
はい
一人だけ、
うん、
でそのラジオネームなんか味のあるラジオネームだったらごめんそれ忘れちゃった、
うん、
うん、でだからそのなんとかっていうね、竜王は生きていたでもいいけど、
うんうんうん、
あの平成なんだっけ、手こき合戦チンポコでもいいけど、最近話題の、
うん、
ハトコは授乳中でもいいんだけど、
この前 FM 横浜で呼ばれてたよ、
あ、チンポコ、
うん、
最近ほんとどこでも出してるね、あいつ
ね、
で、うん、でもいいんだけど、おかずバナナでもいいんだけど、
はい、
うん、まあこいつが300通1週間出してくるからもう耐えられなくなったと、まあこれ推測で ラジオでそんなこと言ってないんだけど、うんうんま、とにかくそのコーナーは突然このカルタは終わります、突然言い出して、
うん、
別にまだ途中なのに、
うんうん、でそれなんか、うん、伊集院光ならではの、うん、ちょっとした繊細さと不安定さを感じさせる
よ。くっそムカついただろうね。
うん、うん、そうそう、怒りと若干のメンヘラ気質と、うん、
今 X で結構垣間見える、
そう
ツイートポストに結構垣間見える伊集院さんの
その感じあるよな、
はい、はいはいはい、うん、終わりますって言って、うん、で、まあ、理由は説明したかったんだけど、一番最後、うん、CM 全部終わって一番最後の 2,3、はい、分喋るときに結構大事なこと言ったりするじゃん。
うん、言うね言うね、
うん、ラジオ終わりますとか、
うんうん、
伊集院光とラジオと終わりますとか、
はいはい
はい、そこでなんかローラパーマーって叫んだから、うん、あ、これは自分のせいだって思ったっていう話を聞きました。
あ、でもそれは、うん、その何て言うの、思い過ごし、勘違いじゃなくて、うん、絶対そうだよね。
ローラ・パーマーがなんかいろいろ拾うっていうのを1週間で300通出したから、
うんうん、やっぱ研究者になる人って浮世離れしてんな。
まあ、なんで飲み会の終わり頃にそんな告白をしてきたのかもよく分かんないんだけど、
うん、でもちょっとやっぱ怪談味があるよね。
なんああそうね、
うん、うん、
まあ本当にそうかどうかはよく分からないけど、
うん、
つながるっちゃつながるっていうね、
うん、なんかさ、うん、ちょっとじゃあ自分も似たような話していい？
はい、ラジオ話ですか？
ラジオじゃなくて、はい、やっぱ変な話、
はいはいはい、
この前さ2年ぶりぐらいに会った子がいたのよ。
はい。
で、まあ、あ、久しぶりって感じで。
そう、モデルさん、友達。
まあ、モデルさん、
はい、
うん、です。はい。まあ、ただこれはうちに出してないので、誰っていうわけじゃないです。うちに出てる誰ってわけじゃないからね。はいはい。うん。で、まあ、モデルさんとして会ったんだけど、で、まあ、元気だったみたいな感じの話をしてたら、うん、いや実は結婚するんですよ今度、
うん、女性の方ね、
女性、女性です、はい、で、おめでとうおめでとうなんて話をしててさ、うん、そしたらまあおめでとうって結構いろんな人は言ってくれるんだけど、死ななきゃいけない気がしてて、
はあ、
だから私的にはそんなおめでとうじゃないんですよねって、結構こんなトーンでさらっと、ま
あ、マリッジブルーですよ。
でまさにそう言ったのね、
うん、
なんかやっぱし直前とかになるとそういうふうに思ったりとかね、うん、するよねなんて話を、うんうん、してたんだけれども、まあ、同時にさやっぱり2年を置いて撮った時って、
うん、
2年前のその子の印象とかってあんまし覚えてないわけですよ、
うん、
だけどなんかその死ななきゃいけない気がしてるんですよねと思った時に、
うん、
2年前のことがファッと思い出してきて、
うんうん、
あ、なんかこの人こういうちょっと減らってる感が、
うん、
ちょっとお仕事一緒にするにはまずいかもなって思って、
うん、
2年間間空けちゃったんだなっていうのを急に思い出したんだよね、
うん
うん、でまあさ、でも話の中でこれそれどういうことなのって聞いたら、
うん、
先日ツイッター、まあ、X だけどその子はツイッターって言ってたけどね、うん、ツイッターで DM が来たんです。
ほう、
それ何どういうことって言ったら、うん、なんかその子が高校時代に別の女の子と2人で1人の男の子をいじめてたんだって。
あら、
うん、いじめてたというか彼女のことを言うといじってた、
うん、
すごい変わった子で、
うん、
でなんかそのね小説をそれこそ書いたりとか、
うん、
あとアニメがすごい好きで、
うん、
男の子、まあ、彼女の言葉で言うと男の子なのにガンダムシードとかの BL を書いて私に見せてきたりした、
うん、
でクラス中でも結構いじめられてたから、私たちも仲が良かったんだけど、まあでもちょっとこのやっぱりいじる系の仲の良さ、いじめというよりはいじる系で仲良かったらしい、ね、だけどある夏の時になんかガンダムなんとかのやっぱ BL を書いてきて見せた時に、
ディスティニーかな
かな、でそのなんかカップリングみたいのが、その子が好きなカップリングじゃなかったらしいんだよね。
いや そいつもその子も結構 BL 要素あるんじゃん、
あのオタクな子だから、でそれでもう一人の女の子の好みのカップリングとも違ったらしいの、でなんか急に私たち、あの腹が立ってきて、こんなもの書くんだったらお前死ねよって言ったんですよ、
まあ、逆カップはね絶対に相合わないものですからね BL において、まあ、逆カップかどうか知らないけど
で僕ね、そのああそうなんだって言いながら聞いて、そしたら次の日学校行ったら先生に呼び出されて、なんとか君あの、まあ、自殺しましたっていうことになって、で本当にその次の日から、次の日というかその日から学校にも来なくなって、学校に当然来なくなって、であの自殺したってことが聞かされて、ただその葬儀に行ったとかそういう記憶は全くなくて、
本当の本当に本当かはちょっとまだ余地があるってことだね。
僕はそう思った、それ聞いて、でそういうことがあって、でね、それ以来やっぱり自分その友達とも疎遠になっちゃったし、なんとなくこうそいつのこと話すのもなんとなくあれなんだけど、ただ毎年その日にその死んだって聞かされた日になると、その女の子と一応集まって、
ほう、
でその日は2人でずっと泣いてるんだって。
ほう、ほう、
そのディティールちょっとね、あっと思ったんだけど、でそうなんだけど、やっぱりそうやってしてるうちに、もう今その子が30近いのかな、だからもう10年ぐらいそういうことしてるのか、でそうしてるうちになんか自分がこのやっぱ死ななきゃいけないって思うにずっととらわれてきて、だってさ、でまあそんな中そのね彼氏ができて、まあ結婚今度するってことになった時に、ツイッターから DM が来て、したらまあその人はほら小説とか書いてるから BL とか書いてるから、文の癖とかが分かるわけじゃない。
ごめん、その自殺したとされた子の話。
そう、
はい、
でその DM、 知らない人から DM が来て、その自殺されたとした人の、全く文章の癖とかが一緒で、久しぶりですお元気ですかみたいな感じで、でしかもフォロワーゼロ、フォローゼロの人かな。
おお、
でなんかその久しぶりですからのちょっと続いた感じの文章でその人って確信したから、その子がなんとか来るんですかって返事をしたんだって、そしたら私は今名前と場所を言うことを禁じられてますって返事が来たんだって、だけどいつも見てました、でそこまで僕は DM を本当に見せてもらったんだけど、
そういう内容のことが本当に書いてあった。
マジ本当にそうなんですよ、でこういうのが来るようになって、だから余計に私に死のうと逆に言ってるみたいな。
でもそんなことは直接には言ってないわけでしょ、向こうは。
言ってないけど、まあそこをそうやって捉えちゃうのもちょっと、僕的には目の前で聞いてて恐ろしかったんだけど、っていう話を聞いた。
怖いね。
でそれをね、うちのパートナーちゃんにやっぱり、まあ話したら、パートナーちゃんも BL 詳しいので、まあそのもう一人の女の子が何らかのことをしてるんじゃないか。
まあまずそう思いますよね。結婚するってなって、実はそんなに純粋に好きな関係ではなくて、ちょっと憎く思ってる面もあって、で、まあ、結婚するってタイミングでその悪意が発動した、
文章の癖を知ってるのはその2人だからね、
はいはい、
かもしくは全部あの嘘。
いやそれ言ったらもう元も子もないからね。
うん、だからその DM まで作るぐらいの嘘を尽くしたん
ですよ、うん、ああそうかそうか、そういう意味ではそうかそうか、それはそれ確かに物語だね、うん、と全部嘘っていうかまあうん、
あの DM っていう証拠は明らかに僕に見せたから、
うんうんうん、
まあそうなんだよね。だから
だからごめん、まあ、まず一番可能性があるのはその話が本当で、
うん、
もう一人いる女の子がちょっと、うん、まあ、嫉妬とか、
うん
ね、それまで溜まってたなんかフラストレーションとかがあってそういう悪意を結婚にするってなってから発動した、うん、で2つ目はその話が本当で、で自殺してなかった、
うん
うん、その子が、
うん、
でやっぱり結婚するって聞いて、まあそれはねあのなんとなく昔の人間関係から知っちゃって、うん、まあ、そういうメールを送った。これが一つ目だね。これが普通のパターンだね。で、その変則パターンとして、その子は本当に自殺してて、それは幽霊からのメール、
うん
うん、っていうのがあって、で、うん、その三つ目としては全部嘘で、
うん、
そういう DM を作って人にその嘘の話を聞かせてる、
うん、
か、それのハイブリッドだよね。
そうだよね。うん、いやだからさ、なんか逆にねその、まあ、自殺したとされてるその男の人の、
うん、
なんかディティールがもなんか気になっちゃってさ、
うんうん
うん、どんな子だったの、
うん、
って聞いたんだよね。そしたらやっぱねそのディティールがちょっとやっぱり、なんかすごい変わった人で、裏社会とも多分つながりがあったんですよね。
いやそれはなぜ
高校に黒塗りの車で来たり、
うん、あ
学校のカバンじゃなくて、
うん、
テラルミンケースで登校してきたこともあったって言ってて、
うんうんうん、
ちょっとそれってなんとなく、
うん、
ほら、ね、それこそあのなんだそのヤクザだけど私にだけ優しい
別の要素入っちゃってるのかな、
あるじゃん。
その話別の要素入れる必要ないのにな。
だからちょっと僕そこ聞いたときに、
うん、
あれこれ脳内妄想ちょっと入ってんのかなみたいな気も若干してきたんだよね、うん、
パターン3が浮上 してきたね、可能性がね、
うん、
まあ、だけど結婚すら嘘でね、まあ、
うん、
うん
うん、そうだね。いやだからちょっとまあこれ以上あれすると怖くなったんで、
うんうん、
結局撮影はなしで
そんな理由で
ちょっとね、うんうん、あれでしたけど普通に、うん、お話をしてやっぱりそれでって感じでしたけど、
うん、
まあねちょっとねだからいろんな思いをしてる人がいるねっていうのか、いろんなこと考える人がいるねっていうのか、感想はどっちか分かんないけどさ
その自殺したかもしれないこのディテールはちょっと変だけど、
うん、
10年間毎日その日に会って泣いてるっていうのが、
うん、
嘘にしてもちょっとひねってあるよね。
まあかもしくは僕の中では、うん、ちょっとその揺り物っぽい、
あそっちの要素もね、うん、同じ罪を抱えてしまった2人の女の子の、
うん、なんかそれも感じたのよ。
うん、
だし、うん、ただやっぱしね、そのじゃあそういうまあちょっとエキセントリックな人だったと、
うん、
その死んだ人がね、
うん、
でそうやって本当に不思議な人だったから、
うん、
本当はやっぱこうやって生きててある日突然現れるんじゃないかって気もしてるんですよね、
うん、
みたいな
こと言ってて、うんうん、
それはそれでちょっとリアリティあるなって
。それはリアリティあるね。
うん、
あとその2人でその日に会って泣いてるっていうのはリアリティはあんまりないけど、
うん、
ただ、行為として自分たちで呪いをかけてる、うん、その自殺した子からの呪いじゃなくて、自分たちであえて呪いを作って自分たちで呪いかかって自分たちで蜘蛛の糸張って自分たちで蜘蛛の糸にわーって、ね、うん、せっせと蜘蛛の糸こしらえて自分たちでわーってその 蜘蛛の糸の罠にはまってもがき苦しんでるっていうところが、なんかそこはそういうこのあるあるっぽいなっていう気がした。
そうだね。それで、まあ、言い方変えれば、うん、その1年ごとに会うことでお互い相互監視してるみたいなところはきっとあるじゃない、
うんうん、
でそこでその子の方が結婚っていう、またね、うん、一応その子の人生の中だと大きなイベントがあることで、
うん、
っていうのは考えられるよね、
うん、だから、うん、このメインの話はユリの方だったかもしれないね。
そうだね。
で、うん、でその変なカップリングするガンダムシード好きの男の子はいたんだけど、そんな大した話じゃないかもしれない、うん、自殺してないとか、
うんうん
うん、まあからかったことは、それはすごくリアリティあるじゃん、その、うん、しかもガンダムシードじゃないやつのあのっていうディテールって嘘だとあんまり思い浮かばないと思うんだよね、
うんうん、
ガンダムシードじゃないやつのカップリングを書いてきて、うんうん、でそれがすごく嫌だったから2人でけなした、
うん、
死ねよって言ったのはすごくリアリティがあるから、そこは本当で、
うん、
でなんかちょっと泣いちゃって学校で問題になったとか、
うん、そうだね、
うん、
だからなんかそんなことがありましたよ、うん、はい、
いやもうね、我々はもう実話も大好きだし嘘つく人も大好きだから、嘘つくってあれは自分の利益のために詐欺でなんかお金騙し取る人は嫌いだけど、うん、そういうことじゃなくて純粋な嘘をつく人大好きだから、
うん、ね、僕らいろんな観点で、うん、ああすごいこうなんか興味深いなって思いながらさ、
うん、
聞いてたし、だからまあケバブをおごっちゃったもんね
いやもっといいものをおごってやれよ寿司ぐらいおごってやれよ。
いやそれもだからウーバーをじゃあ頼んでなんか食べようかって話、はいはい、スタジオでね、うんうん、したら、うん、ケバブを選んでくれたんですよ。
あ、なるほど、うん、
だからあのね、この前の押し寿司を選ぶみたいな感じで、
うん
うん、やっぱ特殊な状況下に置かれた人が何を選ぶかっていうのも、
うんうん、
結構興味深いじゃないですか、
うん、
であのケバブカップを食べてましたね、はい、
ケバブカップがあるんだ
カップあの皮がないやつね、ケバブの具だけ、
それはもうケバブではないな俺がベルリンでビザも失って一人、
うん、
あの命の危機にあった時たその命をつないでくれたのがケバブだったからね。
あ、そうなんだ。
高校2年生の時ですよ高校2年の冬ベルリンでビザも失い、
うん
うん、
めちゃめちゃ
お金もなく
うん、
うん、あなたたち銀のサジを加えて生まれてきた人とは人生が違うんです。
はい、
あ、ごめん、でも親に送金してもらった3万円ぐらいね、3万円ぐらい、
まあまあでも3万でもありがたいよね、う
ん、
そういう時ね。
でも当時なんで電話代が3万円以上いきました。
うーわ
ね、あのね、インターネットの世の中だったら0円だったのにね。
本当だよ ね
だ、送金したお金より電話代の方が高いって言われた。
あ、なるほどね、
はい
はい、
だから旅行代は俺全部自分のバイトで行ってるからね、ちなみに。
すごい、ね、僕は大学の時にそれこそ青森まで青春18切符で行くのにお金をすごい貯めたぐらい、海外は行ってなかったね
大学生だろ、それで親に出してもらったらさすがにヤバいだろ。
いや出してもらってない
よ。いやだからそのドヤ顔で行ったけどバイトして行きました18切符で、俺って庶民、こんな苦しみも味わってるんだ俺。
うん、まあまあそうそうそう、まあね、はい、ことがあったよ。
いやいや、ごめんなさい、私も別に普通に中流家庭でそんな苦労もせず育って、まあ、19歳から苦労してますけど、まあまあ別にそんな、だってバイトして海外に自分のお金で行ったってどっちかっていうと生活に余裕のある人じゃないとできないですからね。
まあね、確かに。だから
悪いことだと思ってないですよ、全然いいことだと思ってるけど、うん、それだってね、親の借金背負わされてるとか高校にすら行かせてもらえない人たちだっているんだからね、ましてや大学に行かせてもらえない人なんてたくさんいるんだからね、うん、いやだからそれ、私はあなたたちよりも貧乏の、本当の貧乏の底を舐めてるので、その先にいる貧困の人たちが見えてるんです。あなたたちには見えてないですからね。あ、これ菅さんに言ってるんじゃなくてリスナー全員に言ってるから。
まあ、だから自分なんかもそうよ、その、まあ、大学出るぐらいまでは、 まあなんか当たり前にこういう感じなんだろうって思ってたけど、うん、やっぱ山梨行ってからだね。
あ、
本当に貧乏。
あ、人間の底をね、山梨で見たって。
貧困ってこういう暮らしなんだ。
それ山梨ディスに繋がってる。
違う、あの僕が悪いんですよ。僕が、はいはい、まあ、親からも一切頼らずに、はい
はいはい、神楽坂を出て
具合みたいな仕事してたし、はいはい、なんかだから本当に、うんうん、なんかあ、こうやって転げ落ちるってこういうことなんだなって。それだからで
さ、それは山梨の人々を見て実感したってこと。
違う、自分の生活ね、
はいはい、
うん、35ぐらいまでそうだった、うん、本当。だから、
まあ、笛吹温泉とかたまにいるもんな、どっか、うん、あ、伊沢か、伊沢、伊沢温泉とかね、はい、あ、多分どっかから流れ着いてきたんだろうな、この駒使いのおじいさんとか。
そう、うん、だってさ、それこそね、ちょっとその話じゃ、あの僕一瞬だけホテルで働いてたことがあって、
はい、
あの観光ホテルね、
うん、
で働いてたことがあって、やっぱ中居さんとか住み込みの人がいっぱいいるわけですよ、うん。それは僕が大学出て就職した会社を辞めて、次長く働くことになる保険会社の間のつなぎの1年ぐらいから、
うん、
ここで働いてたんだけど、うん、やっぱさ、訳ありの人すごい多いわけ。
特にね、まあ、そういうホテル、
うん、
ね、ちょっとまあ地方の観光ホテルとかね、まあ、昔だったら温泉宿とかね、ちょっと大きいところはね、
そう、まさにそういう、多分皆さんが想像するような、うん、いかにもそういう場所で働いてたんだけど、うん、でやっぱりさ、なんかね、もう80過ぎで、
うん、
ずっと住み込みで働いてるガリガリのおじいさんとかいるのよ、
うん、
でも動くたんびに咳をする人だったんだけど、うん、なんかそういう人がいたりとか、うん、でなんかさ、たまたまうちのそのホテルが世田谷の保養所扱いになってたの、
はいはいはい、
だから世田谷区民は格安で泊まれるわけ。
じゃあ普通のちょっといい中流家庭の人とかが来たりするわけじゃん。
そうで、ちょっといい中流家庭の人だったらまだいいんだけど、うん、たまに、まあ、ロケーションがすごいいいのもあって、うん、めちゃめちゃな金持ちがそれを使ってくることある。
保養所来んなよ、自分の金で行けよ。
あ、でもほら、お金持ちほど逆にそういうところ、
ま
あ
ね、
あれしたりする、
はいはい、
でさ、そういう人たちを僕はフロントにいたから、
うん、
あのご案内するわけ、お部屋まで、うん、でそのロビーからお部屋までご案内するまでの少しの間で雑談をするわけじゃないですか、はい、なんか最初は自分もちょっとプライドがあったから、
うん、
でなんか出身こっちの人なのって言われた時に、うん、まあ最後の方はそうですって言うようにしてたけど、
うん、
最初のうちはさ、いや、一応あの神楽坂ってここでなんてこと言うとさ、
うん、お前らよりも上のあんだぞってね、
こっちは正直そのつもりなんのよ、
はいはい、
だけど、
はい、
やっぱね、何やらかしてるんだろうって
聞かれる。確かに
何やらかしてここに流れ着いてるのみたいな、
うんうん、
そんなのとかね、うん、で、あ、で極めつけある時、
うん、
うちの上司だったフロントのおじが突然来なくなった、
うんうん、
でその人は寮に住んでたんだけど、うん、来なくなって、したらその2日後ぐらいに笛吹警察署、それこそ、
はいはい、
が来て、なんとかさんが事件に関与している恐れがあると、
うん
うん、でそれが当時その伊沢かどっかで別の旅館の中井さんがバラバラにされて川に捨てられてるっていう事件があったんだよ、ね、
はい、
でそれの容疑者ですって、
まあ、はいはい、
言われて、でもうね、すっかり信じたんだよ
は、警察の言うこと、
うん、
うん、
ああそう、やっぱし、
うん、
みたいな、
うん、
でちょっとやっぱ後ろぐらいような人だったから、
うん
うん、だけどね、結局ね、無断でなんかお嬢さんだからどっか地方に住んでる方で、
うん、
無断でそのお嬢さんに何かを届けに行ってただけで、
うん、
ちょっと戻ってきたんだよね。
まあ多分離婚した、
あ、そう、
ね、娘なんだろうね、
うん、
はい、
けどなんかそういうさ、
うん、
いろんなことがやっぱその1年間であってさ、そういう思いもね、やっぱしましたよ、
うん、めちゃめちゃそうやって舐めてる相手が実は凄腕のスナイパーだったとかあるでしょ、うっすっていう、うっ スっていう寡黙なおじさんが実はもうすごい殺人マシンだった、もっと殺人マシンだったっ
ていう。いやだからでもなんかやっぱし
これ湯煙スナイパーね。
あはいはい、はい、あのね一人ね、うん、やっぱちょっと舐められ気味だった、うん、調理場のおじさんがいたのよ、
うん
うん、でその人がある日突然ね、
うん、
なんかちょっと見る目が変わった出来事があって、
うん、
あのねなんかやっぱしみんなでそうやって言ってた時に、うん、なんかやっぱちょっとあの人とろいよねみたいな話をしてた時に、うん、一人の人がその調理場の人が来て、いやいやあの人は本当に偉いんだよって言うわけ、
うん、
でどうしたんですかって言ったら、いやこの前ロト6で2000万あの人当たったんだよ。
いやそれ嘘だから。
いやでもねそれ本当だったの。
あそうなの、うん、
でだけどそういうのをお首にも出さずにね生活を変えずに、
うん、いやまあ、うん、まあ確かにそれは分かった、それ本当だとしても、うん、まあ分かるよ、言いたいことは分かるんだけど、
うん、
ちょっと違うんだよな湯煙スナイパー的なやつと。
でも、確かに。
いや、元すごい、もうヤクザのすごい武闘派のやつで、そういう暴力の世界に全て飽き飽きして、来て、で、もうな、本当にみんなが舐められるんだけど、すごいなんかちょっとね、やばい客とかが来て、中井さんとかがレイプされかかった時に、一瞬でやっつけるとか、そういうのを期待、そういうエピソードを期待してた。
うん、そのでもバラバラ殺人の容疑かけられたフロントの、はい、あの支配人は、
はい、
あのやっぱね舐めた客が来た時あったんで、
はいはい、
なんか若い男女で来たことがあって、うん、でちょうどゴールデンウィークかなんかで満室なんだよ、
うん、
で、でもないっすかみたいな、うん、なんか裏とかでもいいんで泊まるとこないっすかね、うん、みたいな、
布団部屋とかでも、
うん、じゃあ突然その支配人が切れて、ここは釣り込み宿ではない
はい、
返したことはありましたね。
おーってみんながパチパチパチパチって
それね、嫌なツイッターの文面で、あの店舗でね、みんな拍手喝采しましたみたいなね、まあ、
特に大したことではないしねはい、わかりました、ちょっと一回休憩しましょうかね。
はい、はい。